本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章1節から6節です。さて、杉越の祭りと呼ばれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。アーメン。マックス・ルケード牧師の本、ザ・クロス。イエスはなぜ十字架を選んだのか。では、このような内容があります。1800年代後半に活動したエドウィン・トーマスという素晴らしいアメリカの俳優がいました。彼は19世紀の最も偉大なアメリカの俳優という評価を受けるほどでした。背が高い方ではありませんでしたが、彼にはステージを圧倒する響きの良い声がありました。彼は15歳にリチャード3世でデビューし、あっという間にシェイクスピアのドラマの最高の俳優になりました。エドウィン・トーマスはステージで悲劇に関するある選択を受けた存在でした。しかし、彼は悲劇ドラマで主人公だっただけではなく、彼の人生も悲劇的で、そこでも主人公の役割でなければなりませんでした。エドウィンにはジュニアスという兄とジョンという弟がいました。エドウィンほど優れたたり有名ではありませんでしたが、彼らもやはり情熱を持った俳優でした。1863年、三兄弟は彼らの才能を集めてジュリアス・シーザーを公演しました。その公演では末っ子のジョンがカイサル・シーザーを暗殺したブルータスを演じました。その公演は彼らの家庭だけではなく、全米に衝撃を与える前兆のようでした。ジュリアス・シーザーでカイサルを暗殺したブルータス役を演じたジョンは、ワシントン DC にあるフォード劇場で実際に暗殺犯になってしまいました。1865年4月14日の夜、ジョンはフォード劇場の客席の後方カーテンの中に隠れてからアメリカの16代大統領エイブラハム・リンカーンの頭に銃を撃ちました。この3兄弟の名字はブースでした。エドウィン・トーマス・ブース、ジュニアス・ブルータス・ブース、ジョン・ウィルクス・ブース。この夜の事件はエドウィンの人生を完全に変えてしまいました。彼は弟が犯した事件のせいで舞台から離れ、二度と舞台には戻らないと決心しました。しかし、そんな彼を舞台に戻らせたある事件がありました。エドウィンがニュージャージーのある駅で汽車を待っていた時でした。その時にある青年が人波に押されて足を踏み外してしまい、2023年5月14日創業입니다。本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章1節から6節です。さて、杉越の祭りと呼ばれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは 承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。アーメン。ソルギョ。マックス・ルケード牧師の本、ザ・クロス。イエスはなぜ十字架を選んだのか。では、このような内容があります。1800年代後半に活動したエドウィン・トーマスという素晴らしいアメリカの俳優がいました。彼は19世紀の最も偉大なアメリカの俳優という評価を受けるほどでした。背が高い方ではありませんでしたが、彼にはステージを圧倒する響きの良い声がありました。彼は15歳にリチャード3世でデビューし、あっという間にシェイクスピアのドラマの最高の俳優になりました。エドウィン・トーマスはステージで悲劇に関するある選択を受けた存在でした。しかし彼は悲劇ドラマで主人公だっただけではなく、彼の人生も悲劇的で、そこでも主人公の役割でなければなりませんでした。エドウィンにはジュニアスという兄とジョンという弟がいました。エドウィンほど優れた二人有名ではありませんでしたが、彼らもやはり情熱を持った俳優でした。1863年、三兄弟は彼らの才能を集めてジュリアス・シーザーを公演しました。その公演では末っ子のジョンがカエサル・シーザーを暗殺したブルータスを演じました。その公演は彼らの家庭だけではなく全米に衝撃を与える前兆のようでした。ジュリアス・シーザーでカエサルを暗殺したブルータス役を演じたジョンはワシントン DC にあるフォード劇場で実際に暗殺犯になってしまいました。1865年4月14日の夜、ジョンはフォード劇場の客席の後方カーテンの中に隠れてからアメリカの16代大統領エイブラハム・リンカーンの頭に銃を撃ちました。この三兄弟の名字はブースでした。エドウィン・トーマス・ブース、ジュニアス・ブルータス・ブース、ジョン・ウィルクス・ブース。この夜の事件はエドウィンの人生を完全に変えてしまいました。彼は弟が犯した事件のせいで舞台から離れ、二度と舞台には戻らないと決心しました。しかしそんな彼を舞台に戻らせたある事件がありました。エドウィンがニュージャージーのある駅で汽車を待っていた時でした。その時にある青年が人波に押されて足を踏み外してしまい、走る汽車とホームの間の線路に落ちてしまいました。一足遅ければ命を失う瞬間でした。エドウィンは線路に降りていき、その人をつかみ上げ助けました。その青年は安堵の息をつきながら感謝を伝え、そして自分を救ってくれた人が有名な俳優エドウィン・トーマス・ブースであることを知りました。しかしエドウィンは自分が誰を救ったのか知らなかったのですが、数週間後に届いた一通の手紙で知ったのでした。その手紙はユリシーズ・グラント将軍、後のアメリカ第18代大統領から来たものでした。エイブラハム・リンカーン大統領の息子の命を救ったことに対し感謝するという内容でした。エドウィン・ブースが引き上げて救った人はロバート・トッド・リンカーンでした。二人の兄弟は、一人は大統領を殺害しましたが、別の一人は大統領の息子を救いました。ジョン・ブースとエドウィン・ブースは同じ父母の元に生まれました。また職業も同じで、同じくらいの情熱を持っていました。しかし一人は死の道に進み、別の一人は命の道を進みました。これは 彼らが自らその道を選択したからです。イエス様は交渉外を送られながらご自分の後を継いで命の使役を全うする働きを全うする十二弟子を選ばれるために一晩中祈られました。そして夜が明けると主を慕っていたたくさんの弟子たちを呼び彼らの中から12名を選ばれました。その12名は同じようにイエス様に一方的に呼ばれたのでした。また同じようにイエス様と3年の間苦楽を共にしました。しかし11人と1人とでは全く異なる選択をしました。11人の弟子たちは忠誠と殉教を選び真実な使徒の道を歩んだ一方でイスカリオテのユダは裏切りと自殺を選びました。今日の本文はそのユダが選択したことについてよく説明しています。本文の一節がこのように明かしています。さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。世界中で最も古い祭りは杉越の祭りと言われています。杉越の祭りはなんと3500年も前から始まっているからです。杉越の祭りはイスラエルの民がエジプトから出てきたことを記念するための祭りですが、詳しくは来週学んでいきたいと思います。ところで杉越の祭りは7節にも出てくるため、正直ここで使われなくても流れ的に何の問題もありません。それでも記録されているのはイエス様の死が杉越の祭りと深く関連しているからです。杉越の祭りはユダヤ人にとって最高で最大の祭りでした。それはただ食べて楽しむ祭りではなく、集中して神様に仕えるためのものでした。韓国でいうと旧正月とリバイバルが重なったようなものです。そのためこの時には喜んで神様に仕えるためにエルサレムの民をもちろん全イスラエルと国外からたくさんの人々がエスラレムを訪れました。そんな祭りの絶頂ので最も敬虔に神様に仕えなければならない人が何をしていたのか、このように記されています。2節です。祭司長律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。民族的な信仰の節気にユダヤ教で祭司長に次いだ第二の位であると明かしています。彼らはイエス様を逮捕するのに武力を行使するために集まっていたのでした。イスカリオテのユダが祭司長をはじめとした宗教指導者たちの味方についたのは、彼らにとってイエス様の最側近にスパイを隠しているようなものでした。しかしイエス様の弟子であるイスカリオテのユダがなぜこのような呆れた決定をしたのかについて、また彼に何があったのかについてこのように記されています。3節です。さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ヨハネの福音書ではよりはっきりと伝えています。ヨハネの福音書13章2節です。夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、これらの2つの箇所を表面的に見てみると、サタンがユダに入ってイエス様を売ろうとする思いを入れたためユダはお金を受け取ってイエス様を売ったという意味になります。クリストファー・ノーラン監督のインセプションという映画があります。彼の 他の映画のように簡単に理解できる内容ではありません。現実と夢を行き来し、夢で他の夢に、そこでまた他の夢に出入りすることを繰り返すからです。未来のある日、科学の発達により人間は睡眠と夢を調節することができるようになりました。人々は強力な睡眠剤と安定剤で自分の願う夢の中に入ることができるようになり、現実を否定したい思いで夢で生きることを願う人も出てくるようになりました。そしてその夢の内容を共有することができるようになりました。すると他の人の夢の中に入り、アイデアを奪うという犯罪を犯す人が出てくるようになったのですが、これらを抽出、エクストラクションと言いました。アイデアを奪うこと、エクストラクションの対義語、あるアイデアを入れることがインセプションです。インセプションはエクストラクションよりもずっと難しいと言います。映画の内容でこのようなセリフがありました。私たちが植えるアイデアの種は、この人の精神の中で育つようになります。そのアイデアの種が彼を変えるでしょう。そのアイデアの種は彼を規定するようになるかもしれません。またこのようなセリフもあります。アイデアはウイルスのようなものです。感染力がとても強いです。そしてアイデアは育ちます。アイデアの種が育ってあなたの世界を規定したり破壊することができるようになります。サタンとイスカリオテのユダを映画の中内容で表現するなら、サタンがユダの心にイエス様を売ろうとする思いをインスペクションしたことになります。しばしばこのような考えを持つ人に会うことがあります。もしサタンがユダの心の中に入らなかったら、彼にそのような考えを植え付けなければ、ユダはイエス様を売らなかったのではないかという内容です。そのため時にはユダもサタンの犠牲者であると言ったり、またユダがイエス様を売ったことによりイエス様が十字架につけられることができたため、ユダもイエス様の贖いの救いの貢献者であるという主張です。しかしこれは正しい考えではありません。イエス様がユダをそのように評価されたことはありません。イエス様がユダについてとても明確にこのように言われました。マタイの福音書26章24節です。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。ユダはしてはいけないことをしてしまいました。私たちがちゃんと心に刻まなければならないのは、サタンが神様の子である私たちの心の中を自由に行き来できないということです。私たちが私たちの中にサタンを入れるとき、初めて私たちは彼の人形に落ちてしまいます。インターネットで世界中がつながるようになってから、さまざまなスパンメール、スパンメッセージ、スパン電話が来るようになりました。昔はインランメールが来ることがよくありました。メールのタイトルはこうでした。お兄さん、今日私時間空いてますよ。いや、私には妹もいなければ、自分が時間が空いているということを私と何の関係があるというのか、このようなメールを送ってくるのでしょうか。また英語で海外の金融機関だと言って債務を解決しなければならないという内容だったり、数百数千万ドルを送るための口座が必要だというメールが来ることがあります。最近ではメッセージの金融詐欺が本当に多くなりました。お父さん、今携帯の画面が壊れて修理に出したけど、メッセージとカカオトークしかできません。私が送る ID で友達追加して画面に表示されるアプリを押してください。 お母さん急に振り込まなければならなくなったんだけど、お母さんが代わりにしてくれる。私の携帯で認証中にエラーが出てできないんだ。またこのようなメッセージもあります。〇〇カードで海外で295ドルが決済されました。もしあなたが使用されたものでないならば、下記の番号で電話をかけてください。そして株投資の秘宝を知らせてあげるというメッセージが来ることもあります。このようなスパムメールやメッセージを送る理由は何でしょうか？このようなメールの内容やメッセージの内容を読むと、途端に詐欺性のメールとメッセージであるという感じがします。送る人も、やはり自分が送ったもののほとんどが読まれることなく、パソコンのゴミ箱やフィルターにかかって帰ってくることを知っています。それでも、止まることなく、そのような内容を送るのは100人の中の1人、1000人の中の1人、それとも1万人の中の1人でも引っかかる人がいるからです。判断力が曇ってしまうと、送る人の仕掛けた罠にかかってしまうのです。イスカリオテのユダもやはり、彼の心がサタンの送ったメールとメッセージにかかる準備ができていました。そのため彼がイエス様を売ったのはサタンの責任ではなく自分の責任です。彼は宗教指導者たちに騙されたのではなく自らの足で罠にかかっていったのでした。これ自身にイエス様を売るアイデアを植え付けてほしいとサタンにお願いしたようなものです。そしてルカの福音書とヨハネの福音書でサタンがユダに入っていったということは、イエス様の死がただ一人の弟子の裏切りの結果だったり、宗教指導者たちの策略による政治的な死ではなく霊的なものであると明かしています。私たちの日常は雑多なものでつながっていて、日常的に流れるように思えても全てが霊的な戦いです。職場や学校に行って家事をして、趣味活動もして、人に出会い、礼拝を捧げ、御言葉を分かち合い、奉仕することがとても味気ないように見えても、すべてが霊的なことであることを忘れてはなりません。使徒の働き5章では、アナニアとサッピラ夫婦が登場します。この夫婦はバルナバがエルサレム教会の貧しい人たちのために、自身の土地を売って使徒たちの前に捧げているのを目撃しました。彼の行いでバルナバに対する称賛が多いことを見て、その称賛を羨ましくなりました。それで彼らも土地を売って一部を残してから全てであると言いながら一部を出しました。その時使徒ペテロがこのように言いました。使徒の働き5章3節4節です。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いてたのではなく神を欺いたのだ。アナニアとサッピラが騙そうとしていたのは人々でした。しかしペテロはこれが聖霊様を騙し神様を欺いたことであると言いました。またこの夫婦はただ称賛されたいばかりにこのような行動を取ったように見えます。しかしペテロはその心の中がサタンでいっぱいであるからだと言っています。アナニアとサッピラはこのように行動しながらも、これがサタンの支配を受けたからだと夢にも思わなかったはずです。しかしこれはとても霊的なことでした。ユダがサタンの誘惑に飲まれてイエス様を売り渡すと決めたとき、イエス様を殺そうとしているのに、その時まで何の方法も見つけられなかった 宗教指導者たちの反応はこうでした。5節です。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。彼らが望んだのは当然のことです。彼らはそのためユダにお金を渡すことにしました。ユダが受け取った金額についてマタイの福音書では銀貨30枚だと記しています。聖書はそのお金の単位を説明していませんが、当時通用していたシェケルだったはずです。1シェケルは当時の労働者の4日分の賃金でした。最近韓国の1日の農業従事者の平均の賃金が男性で労働従事者の平均の賃金が男性で約12万ウォン、女性で約8万5千ウォンほどだといいます。そのため労働従事者の1日の平均賃金が10万ウォンだとすると、1シェケルは今のお金でだいたい40万ウォンほどです。そのため30シェケルは1200万ウォンになります。今ユダがイエス様を銀30シェケルを受け取って売るとするなら、1200万ウォンを受け取って売ったことになります。ユダは本来お金に関心がありました。そのため普段から少しずつお金を着服することもありました。しかしいくらなんでも1200万ウォンはとても少ないです。当時の奴隷の一人分の値が30シケルでした。ユダは自分の先生を奴隷の値で売り渡したんです。もしある政治家が政敵をなくす代価として1200万を渡すというのなら、その仕事を買って出る人はいません。彼は途中でイエス様が苦難を受けられている姿を見て胸が痛み、そのお金を宗教指導者たちに返そうとしました。もしそのお金が目的だったとしたなら、そのように行動しなかったはずです。ユダの本名はイスカリオテ・ユダです。イスカリオテがどんな意味であるかについて、これからお伝えする2つのうちの1つであると言われています。1つはイスカリオテのユダを地方から来たユダだという見方です。エルサレムから南の方に30マイル48キロメートル程度離れたところにカリオテという地域があり、この地域をイスカリオテだと言います。イスカリオテがカリオテを意味するのなら、イエス様の十二弟子の中で11人は皆イスラエルの北ガリラヤ出身であるのに対し、ユダだけが南ユダ出身になります。ユダはイエス様の一行の財政を担当していたのですが、お金の計算なら主税人出身のマタイがいました。それにもかかわらずユダが財政を担当したのはイエス様の温かい配慮があったからです。他の弟子たちが出身地が異なるユダを阻害させることがないように重要な財政を任されたのでした。二つ目はイスカリオテをギリシャ語のシカリオスから来たという見方です。シカリオスは刺客という意味です。つまりイスカリオテのユダは熱心党の一員で、その中でも極めて熱心な党員だったという見方です。熱心党は武力を使用してまででもイスラエルが独立しなければならないと考えていた人々でした。もしユダが熱心党の一員だったなら、彼はイエス様を通してイスラエルの独立を夢見たはずです。ユダはイエス様が行われた様々な奇跡、病を癒されたこと、パン5つと魚2つで5000人を食べさせられたこと、嵐を沈められたこと、さらに死んだ者を生き返らせたことなどを目撃しました。このような 方ならローマの圧政で苦しんでいるイスラエルを救ってくださると考えていたと思います。しかし時が過ぎるほどイエス様は自分の考えとは異なる姿でした。イエス様はご自身の全能なる能力でローマ帝国をやっつけてイスラエルを独立させると話されたのではなく、ご自身が苦難を受けて死ななければならないと繰り返し言われました。ユダはそんなイエス様に対する失望に閉じ込められていたと思います。その失望は怒りに変わり、その怒りは復讐心に変わっていきました。そんな彼の心をサタンが巧妙に操っていたのです。イエス様を引き渡すと約束してからのユダの行動です。6節です。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。ユダの人生は宗教指導者たちを訪ねてきてから完全に変わりました。それまでは他の人々がイエス様に集まることを嬉しく思いましたが、今では面倒でできる限り人々を帰らすことが彼の仕事になりました。人々がいない方が自分の計画を実行するようにのに良かったからです。それまでは人々がイエス様を高める言葉を言うと自身も一緒に高まるように感じ、いい気持ちになりました。しかしこれからはいつも顔をしかめるようになりました。このように罪は人が曲がった視線で物事を見るようにし、人生もねじ曲げてしまいます。ダビデ王が出て行かなければならない戦場には出向かず、夕方頃に王宮の屋上で歩いている時に水浴びをしている女性を見て彼女を呼び、してはいけないことをしてしまいました。彼女はウリア将軍の妻でした。ダビデは自身の犯罪の事実を隠すために戦場にいたウリアを呼びました。戦争の状況を聞くふりをしながら家に帰って体を洗い休むように言いました。しかしウリアは家には帰らず、他の軍人たちのように城の外にある部屋で眠りました。戸惑ったダビデはなぜそのようにするのかと聞くと、ウリアはこのように答えました。神様の契約の箱と王のしもべたちが荒野で陣を張っています。しかしなぜ私だけが一人で家に帰り、食べて飲んで妻と一緒に眠ることができるでしょうか。ウリアの返事は至って忠誠心の表れでした。しかしダビデの目には忠誠心には見えませんでした。もしダビデが罪を犯していない時にこの言葉を聞いたなら、感激して昇進させ賞を与えていたと思います。しかしダビデの犯罪は正しいものを正しく見ることができないようにさせました。結局ダビデはヨアブ将軍にウリアを戦死を装って殺害するように命令を下しました。私たちがよく覚えていなければならないのは、ダビデもユダも彼らの人生はすべて自ら選択したものであるということです。もちろん私たちが正しいもの、永遠のものを選択する最上の道はこの世に打ち勝たれた主と共に歩むことです。アメリカのインディアンたちの間に伝承されている話です。ある老いたインディアンが彼の孫に人生について教えています。私の中ではいつも戦いが起こっているんだ。これは凄まじい戦いだが、まるで2匹の狼が戦っているようだ。1匹は弱いもので、それは怒り、嫉妬、悲しみ、後悔、貪欲、傲慢、自己憐憫、罪悪感、劣等感、偽り、自慢、優越感、そして 利己心さ。もう一匹は良いもので、それは喜び、平安、愛、希望、平静、謙遜、親切、慈善、共感、画量、真実、同情心、そして信仰さ。同じ戦いがお前の中でいつも起こっているんだ。もちろん全ての人の中で起こっている。孫はしばらく考えてから祖父に聞きました。どの狼が勝ちますか？おじいちゃんインディアンは短く答えました。お前が餌を与える方さ。私たちの人生には選択しなければならないことが多様に広がっています。その中でも何を選択するのかは私たちそれぞれの自由です。しかし、その選択によって私たちの人生がどのように展開されるかと、その選択の結果はそのまま私たちのものです。イスカリオテのユダの道と他の弟子たちの道が私たちの目の前に置かれています。どちらを選びますか？お祈りいたしましょう。父なる神様、十二弟子はイエス様から同じように選ばれました。彼らはイエス様から命の御言葉を同じように聞きました。また彼らはイエス様が行われた印を同じように経験しました。そしてイエス様がどんな道を歩まれるかについて同じように聞きました。しかし11人の弟子とイスカリオテのユダは互いに異なる道を選択しました。2000年が過ぎた今、11人の弟子は主の使徒として信仰の道しるべとして立っていますか？イスカリオテのユダは主を売り渡した最も愚かな人間の代表となってしまいました。私たちは皆ユダが選択した道を歩まないことを望んでも、私たちの中にはユダと同じ姿が一つもないと自信を持って言える人はいないことを告白します。神様が望まれることを私たちも望み、その御心に従うと告白しても、実際には他の道を歩むことが少なくないということを告白します。また、永遠のものを慕うと言いながらも、世俗的に魅力的に見えるものを選択しようと、主を第二、第三順位に回すことがあります。願わくば、私たちの人生の道で、霊的な戦いの中で、私たちが餌を与えるべきものに餌を与える人となり、私たちの前にあるものの中で正しく永遠のものを選択することで、私たちの中身が主に似ていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。